皆さんこんにちは。自然を愛するウェブエンジニア、セミヤマです。今日はトラウマ談義アニメ編にいただいたお便りコメントについてご紹介したいと思います。前回に続いて BB ブロスの長谷川さんとお送りしたトラウマ談義にいただいたお便りをご紹介していければと思います。今回はトラウマ談義のアニメ編にいただいたお便りをご紹介したいと思います。トラウマ談義アニメ編の本編では長谷川さんにはポールのミラクル大作戦と宇宙伝説ユリシーズ31というアニメを、僕からは漫画日本昔話の喫作落としと機動戦士 V ガンダムというアニメをご紹介させていただきました。これもなかなか濃厚な回でしたね。お便りのご紹介の前に少しだけ僕の記憶に残るアニメのトラウマ展開についてもご紹介したいなと思ってまして、それは不思議の海のナディアというアニメに関するトラウマなんですよね。ここからしばらく不思議の海のナディアのストーリーやネタバレについてお話ししていきますので、ご注意いただければと思います。不思議の海のナディアは1990年から91年にかけて NHK で放送されたテレビアニメで、小学生のセミヤマはこのアニメ毎週夢中で見ていました。制作はガイナックス、総監督はエヴァの庵野秀明さんが務められました。物語は発明が大好きなフランス人の少年ジャンがサーカスの看板スターの少女ナディアとパリの万国博覧会で出会うところから始まります。優しい性格のジャンに対してナディアが結構はっきりものを言うタイプの女の子で、このあたりは割とベーシックな日本のボーイミーツガールもののアニメという感じがします。ナディアはベジタリアンで動物性のものを口にしないんですが、自分がベジタリアンというだけにとどまらなくて、自分以外の肉とかを食べている人に対しても非常に攻撃的な言動をとるんですよね。野蛮人みたいなことを言うんですけど、結構とんがったキャラクター設定で、でもそこにもちゃんとそうなった理由が描かれていたりして、キャラクターとしてとても魅力的に表現されてたんですよね。どのキャラクターも血が通っているというか、生き生きと描かれていて、すごく好きだったんですけども。で、僕はこのアニメ大好きだったんですが、リアルタイムで見ていた小学生の頃、給食の時間に校内放送で、このアニメの主題歌のブルーウォーターという曲が流れて、めちゃくちゃテンションが上がったことがありました。なんですけど、周りは一切反応していなくて、その感動を誰とも共有できなくて、すごくがっかりした記憶がありますね。他にも見てる子もいたと思うんですけど、この頃学校でアニメの話をするっていう風潮がなかったんですよね。でもあの時放送委員を務めてた子はきっとナディアを見てたんだと思います。そんな不思議の海のナディアなんですけど、ナディアが持っている不思議な青い石とか優れた科学力を持っていた古代文明とか SF 的な要素も作品に登場してきます。不思議な青い石とか古代文明というと天空の城ラピュタっぽいなと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、それもそのはずで、この不思議の海のナディアと天空の城ラピュタってもともとは同じプロッ ットからスタートした作品なんですよ。80年代にジブリの宮崎駿がテレビシリーズ用の作品のプロットを準備してたんですが、そのプロットにすでに青い石とか古代文明といった要素が含まれていて、ただその宮崎駿が企画を進めていたテレビシリーズの作品はその時点では実現しなかったそうなんですよね。で、そのプロットはその後宮崎駿の手によって天空の城ラピュタとして映画化されたり、もともとの企画の持ち込み先だった NHK が残されたプロットをガイナックスに持ち込むことで改めてテレビアニメ不思議の海のナディアとして放送されたりしたという流れがあったんですよね。なので天空の城ラピュタと不思議の海のナディアってそういう姉妹作品みたいな関係性になってるんですよ。どちらも不思議な力を秘めた青い石を女の子が持ってて、超古代文明とかが出てくるんですけど、その類似性はそういう事情から来てるわけなんですね。で、そんな不思議の海のナディアのトラウマ展開なんですけども、不思議の海のナディアにはノーチラス号という巨大な潜水艦が出てきて、主人公ジャンとナディアはこのノーチラス号に乗り込むことになります。ノーチラス号には船長であるネモ船長というヒゲの渋いおじさんがいて、声は声優の大塚明夫さんが担当されていて、なので声も非常に渋いんですけど、このネモ船長は実はナディアのお父さんなんですよね。ただナディアはネモ船長とは幼い頃に生き別れになっていて、ネモ船長も父親らしい優しさをナディアに見せることはなくて、その親子関係はギクシャクしたものになっているんですよね。で、そのノーチラス号にフェイトさんという乗組員の青年がいまして、このフェイトさんは年上のお兄さんとしてジャンやナディアに気持ちよく接してくれて、いつも明るく振る舞ってくれていたんですが、このフェイトさんに関連する忘れられない展開があるんですよ。ノーチラス号は敵艦隊との戦いで被弾してしまい、艦内に有毒ガスが発生してしまうんですが、その時ネモ船長は船全体の存続のために有毒ガスが発生したエリアを封鎖するんですよ。それによってまだ生きてるのに有毒ガスが徐々に充満していくエリアに何人かのクルーが取り残されてしまうんです。その中にフェイトさんもいたんですよね。ジャンはフェイトさんを助けるために閉められたハッチを開けようとするんですが、それはできなくて、でも気丈にもフェイトさんはハッチ越しにジャンやナディアを励ますんですよ。船長の判断は正しかった。みんなが生き残るためにはこうするしかなかったんだ。そういうふうに自分の運命を受け入れて言葉を紡ぐんですけど、ここからがすごく記憶に残ってるんですが、最後の最後ガスが充満していよいよとなった時に、この直前までジャンとナディアに優しい言葉をかけてくれていたフェイトさんが死にたくないと言って泣き叫びながら死んでいくんですよ。恐ろしかったですね、このシーンは。忘れられません。人が死ぬってこういうことなのかもと思わされました。このシーンについて庵野さんは死を美化したくなかったというふうに語っています。その意図は今聞くと共感する部分もあるんですよね。過剰に死を美化しすぎてる作品って違和感を感じることも ありますから、当時はただただ恐ろしかったんですけどね。ナディアのトラウマシーン、もう一つありまして、それは最終話、星を継ぐ者というエピソードのワンシーンなんですが、そこに至るまでに古代文明アトランティスの科学力を悪用するネオ・アトランティスとネモ船長たちの戦いが繰り広げられていたんですが、いよいよ決着をつけるという流れの中で、ネオ・アトランティスの首領でありラスボス的存在であるガーゴイルという人が出てくるんですよ。ちなみにガーゴイルの声優を演じた清川もとむさんは、エヴァでは冬月副司令を演じた人でもあります。最終話までの物語の中で、ネモ船長とナディアはアトランティス人という異星人の生き残りであり、アトランティス人だけがブルーウォーターという不思議な石の力を使うことができるということが明かされていまして、ガーゴイルはその力を利用するため、ナディアの頭に洗脳装置を取り付けて、意のままに操ってるんですよね。そして、ネオ・アトランティスの皇帝であり、ナディアのお兄さん、ネモ船長の息子であるネオ皇帝という人も出てきてまして、この人は建前上は皇帝なんですが、実際は体のほとんどを機械に置き換えられた上に洗脳されていて、文字通りガーゴイルの操り人形にされてるんです。ガーゴイルは上辺ではネオ皇帝を立てて丁寧な言葉遣いをしながら、実際は自分の都合のいい機械人形に作り変えて意のままに操ってるわけで、その関係性もすごくグロテスクで怖いんですよ。でも最終話ではそんな操り人形に過ぎなかったネオ皇帝が最後の最後で人としての心を取り戻して妹のナディアを助けようとするんですよね。服も破れてグロテスクな機械の体がむき出しになって、体をギシギシ言わせながらナディアのところまで歩いて行って、ナディアの頭に取り付けられた洗脳装置を破壊するんですよ。ネオ皇帝はエヴァのアンビリカルケーブルみたいな有線のケーブルから電力を供給されていて、そのケーブルを引きずりながら歩くんですけど、その様子もかなりグロテスクなんですよね。グロテスクでありつつ、そんな体を引きずりながらナディアを助けようとする姿にものすごく感動もしたんですよね。最近も D アニメストアでこの最終話を見たんですけど、泣きましたね。で、ネオ皇帝は妹のナディアの洗脳装置を破壊して、ナディアは意識を取り戻すんですけど、ネオ皇帝は無情にもガーゴイルによって爆破されてしまって、爆風が収まった後には、機械で作られたネオ皇帝の骨格だけが残されるんですよ。そして変わり果てた兄の姿を見て、ナディアは絶叫するんですよね。これも忘れられないシーンです。あとは、こちらも NHK で放送されていた、大井龍馬というアニメがあるんですが、これは安住で有名な漫画家の小山優さんが原作漫画の作画を、そして漫画の原作を武田鉄矢さんが担当されたという作品です。この後、大井龍馬についてのネタバレを喋りますので、ご注意いただければと思います。大井龍馬は坂本龍馬の生涯を龍馬の子供時代から通して描いた作品なんですが、この作品にも忘れられないトラウマ展開がありました。龍馬が子供時代仲良くしていた 百姓の子供たちが登場するんですが、ある日、龍馬たちの住んでいる町に大名行列みたいな感じで侍たちの行列が通るんですが、龍馬が仲良くしていた百姓の子供たちがうっかりその侍の行列を遮るように飛び出しちゃうんですよね。そうしたら次の瞬間、侍によってその子供たちが刀で切り殺されちゃうんですよ。倒れ込む子供の姿がシルエットで表現されていて、血しぶきとかは描かれないんですけど、それでもすごくショッキングなシーンで、龍馬はその後川に飛び込んで人に見られないように涙を流すんですけど、これは本当にショックでした。あまりにも突然で、どうして行列の前に飛び出しただけで殺されなきゃいけないんだろうと思いましたね。理解できなくてすごく理不尽だなぁと感じましたね。後になって歴史の授業か何かで大名行列を遮った外国人が侍に切り殺されたという実際にあったとされる生麦事件という事件のことを知ったんですけど、これも忘れられないアニメのトラウマ展開ですね。ということで、僕の心に残るアニメ不思議の海のナディアと大井龍馬のトラウマ展開についてお話しさせていただきました。ここからは長谷川さんとのトラウマ談義アニメ編にいただいたお便りコメント、皆さんの心に残るトラウマ展開についてご紹介させていただきます。1つ目はセミラジオでもおなじみ工業高校農業部の牛若さんからメールフォームでお便りをいただきました。こちらはアニメ V ガンダムの物語やネタバレを含みますのでご注意いただければと思います。読み上げますね。こんにちは、牛若です。トラウマ回アニメ編拝聴しました。今回もうの連続でしんどくなりつつも二人の引き出しの深さに楽しませていただきました。どの作品も調べてみましたが、きつかったのはやはり V ガンダムのカテジナさん。ガンダム偏差値3くらいしかない牛若でも伝わる概略とあらすじ、逆者に続き今回もとてもわかりやすかったです。その上で語られる徐々に徐々に狂っていくカテジナさん、そして最終回、いつか絶対見ようと思った作品です。それにしても長谷川さんと蝉山さんのタッグってなんでこんなにいいんでしょうね。話し方のバランスやワードセンスなのか、とても聞きやすくあっという間に終わってしまいます。川崎さんがハンカチ加えてキーなんて言ってないといいんですが、長々と失礼しました。次回のゲーム編もめちゃくちゃ楽しみです。応援しています。お二人ともお体に気をつけてお過ごしくださいといただきました。牛若さん、ありがとうございます。そう、 V ガンダムもいつかセミラジオでお話ししたいと思っていた作品だったので、長谷川さんとのトラウマ談義でお話しすることができてすごく良かったです。ガンダムシリーズにあまり触れてこなかったという牛若さんなんですが、逆襲のシャア回に続きとても楽しんでいただけたということで、これもすごく嬉しいですね。長谷川さんとのタッグが良いというふうにも言ってくださってまして、前回のお便り会で BB ブロスの川崎さんもそんな風に言ってくださってたんですが、長谷川さんとは壺に入る作品とか温度感が近いのかなぁと感じるところがあって、そのあたりを良いと感じていただけるのかなぁと思ったりしています。 で、牛若さんからのお便りでは、ハンカチ加えてと書いてありますけども、川崎さんと長谷川さんの配信されているレトロゲームのポッドキャスト BB ブロスは、お二人が作り出す楽しい雰囲気がとても心地よくて、毎週楽しみに聞かせていただいてますし、それはそれとして、また長谷川さんとも、また何か別のテーマでコラボさせていただけたら嬉しいなと思ったりもしています。というところで、牛若さん、お便りありがとうございました。続いて、こちらもセミラジオでもおなじみ、バンドマンポッドキャスターのシュンチャールズさんから、X の方でコメントをいただきました。こちらは昔話、キジも鳴かずばのネタバレを含みますので、ご注意いただければと思います。読み上げますね。セミラジオ最新回、きたー。今回はトラウマアニメや。日本昔話からセレクトはさすが、わら。僕は、キジも鳴かずば打たれまいの鬱展開が思い出です。と、いただきました。しゅんさん、コメントありがとうございます。この漫画日本昔話のキジも鳴かずばというお話なんですが、この話は僕もすごく印象に残ってます。確か伊集院光さんがラジオでこの話を紹介していて、僕はそれきっかけで見たと思うんですけど、これもとても悲しいお話なんですよね。短いお話なので、頭から終わりまでざっくりとお話ししてしまいますけども、昔々ある村に小さな女の子のお千代とお父さんが二人でつつましく暮らしてたんですが、この村は犀川という川のほとりにあって、その犀川は大雨になると洪水を引き起こして、村の人たちを困らせていたんですね。で、ある時、お千代は重い病気にかかってしまうんですが、お千代の家は貧しくて、医者を呼ぶこともできなかったんですよね。で、お千代は病に伏せる中、昔一度だけ食べた小豆まんまが食べたいと父親に言って、父親は、せめてその願いは叶えてあげたいなと、悪いこととは知りながら、地主の蔵から米と小豆を盗んで、小豆まんまを作って、お千代に食べさせてあげたんですよ。その甲斐もあって、お千代は元気になるんですが、美味しい小豆まんまを食べられたことが、すごく嬉しくて、手まりをつきながら、あずきまんま食べたという歌を歌うんですね。その歌を近所の人が耳にしたことから、父親の盗みが発覚して、さらに父親は洪水を鎮めるための人柱にされてしまうんですよね。水の神様の怒りを鎮めるための人柱、つまり生贄として、お千代のお父さんは川のほとりに埋められちゃうんですよ。で、それ以来お千代は一言も言葉を発することがなくなるんですよね。美味しい小豆まんまを食べられたのが嬉しくて、無邪気に歌を歌ったせいで、父を失うことになってしまったお千代は、一切言葉が発せなくなってしまったんですね。それから数年後のある日、キジを打ちに来ていた漁師が、キジの鳴き声を聞きつけて、その方向に向かって銃を撃って、キジを撃ち落とすんですけど、そこにお千代が現れるんですよ。お千代は、キジを抱いて、キジよ、お前も泣かなければ撃たれないで済んだものを。と一言だけつぶやいて、 泣いたために打たれた生地と自分の境遇を重ねるんですよね。その後、お千代の姿を見た者はいないと、そういう感じで物語は終わっていくんですけど、俊さんの心にも深く刻まれているこのお話、すごく悲しいお話ですよね。お千代のお父さんも決して自分の私利私欲ではなくて、娘にたった一杯の小豆まんまを食べさせてあげたかっただけなのに、僕がお話しした喫作落としもそうですけど、日本昔話、結構トラウマ展開が多いんですよね。漫画日本昔話については、セミラジオでもおなじみ、イラストレーターポッドキャスターのすすむさんにも、X の方でコメントをいただいております。こちら、漫画日本昔話のイブリヤマのネタバレが含まれますので、ご注意いただければと思います。読み上げますね。セミラジオトラウマアニメ会、面白かった。紹介されていたアニメ全部、興味深く聞き入ってしまいました。日本昔話に対する長谷川さんの印象が、飯がうまそうというコメントに共感。未だに昔話盛りでご飯を食べてる私です。続いてもう一つ、日本昔話もトラウマ界結構あった気がします。喫作のお話は知りませんでしたが、私が昔見てもやっとしてよく覚えてる話は、タイトルは思い出せないのですが、おにぎりをめぐって尼さんたちが殺し合う話があった気がします、といただきました。すすむさん、コメントありがとうございます。漫画日本昔話に出てくる大盛りご飯とお味噌汁、印象的ですよね。本編で長谷川さんもおっしゃってましたけど、すごく美味しそうに見えましたよね。すすむさんもすごく共感されたということで、大盛りご飯の嬉しさってすごくありますよね。で、すすむさんにいただいたコメントでは、漫画日本昔話には、おにぎりをめぐって尼さんたちが殺し合う話があった気がします。ということなんですけども、最初にコメントを読んだとき、びっくりしましたね。おにぎりをめぐって尼さんたちが殺し合う。すごいパワーワードなんですけど、コメントいただいた後で、X で進さんとやり取りさせていただいたんですが、この話が漫画日本昔話のイブリ山というエピソードなんですよね。飯が降る山と書いてイブリ山と読むんですけど、進さんに教えていただいてからこの話動画を見てみたんですけど、仲のいい3人の尼さんが仏教で禁じられた殺生をすることなく、キノコとか好みを食べてつつましく暮らしてたんですが、ある時空から3つのおにぎりが降ってくるんですよ。おにぎりが3つくるくると回りながらゆっくりと落ちてきて、割と絵面はシュールなんですけど、落ちてきた3つのおにぎりを三人の尼さんたちは仏様からの恵みだと解釈して一つずつ食べるんですけど、それから毎日おにぎりが三つずつ降ってくるようになるんですよ。そうすると今までは粗食に耐えていた尼さんだったんですけど、おにぎりもっと食べたいという気持ちが抑えられなくなってきて、一人分の分け前を増やすために、二人の尼さんが共謀して、一番若い尼さんを殺めてしまうんですよ。その凶行に至る直前の尼さんの笑顔が 邪悪でとても怖いんですけど、このイブリ山、概要欄に動画を見られるリンクを貼っておきますので、もしご興味があればチェックしてみてくださいね。続いては X の方でコッシーさんにコメントをいただいております。読み上げますね。喫作落とし、本当に怖い話ですね。映画オープンウォーター2を連想します。海へ出た若者たちがはしごを下ろしておくのを忘れて全員海へ飛び込んでしまい、ボートの上に戻れなくなってしまう話です。人間の仕事にクレームを入れるのはまだ優しいのかもしれませんね。大自然には保証なんてありませんから、といただきました。コッシーさん、コメントありがとうございます。この映画オープンウォーター2、僕は知らなかったんですが、実は元にしたドイツの海上サスペンス映画ということで2007年に公開されています。ウィキによると、大型ヨットでのクルーズ中、泳ぐために乗客6人全員が海に入ったんですが、不注意で甲板に上がるためのはしごを下ろしていなかったために、目の前にある船に戻ることができなくなってしまうという、そういう映画なんですが、確かにコッシーさんのおっしゃる通り、これって喫作落としの状況に近いですよね。大きな船なので、はしごが降りてないと甲板に戻れないというのも、言われてみるとなるほどという感じはするんですが、怖い状況ですよね。このオープンウォーター2という映画では、船に戻れない上にサメもやってきてしまうということで、未見の映画なんですが、最終的にはどうなるのか気になってますね。というところで、コッシーさん、オープンウォーター2教えていただいてありがとうございました。続いてトラウマ談義でコラボさせていただいた長谷川さんにも X の方でコメントをいただいております。読み上げますね。ゲストに呼んでいただきましたトラウマ回アニメ編です。セミヤマさん選出の喫作落とし、ゾクゾクする嫌な話でした。 V ガンもやばいとは聞いていましたが、ごくりな展開ですね。 BB ブロスっぽいことを言うと、鉄拳を初めて見た時、ポールとニーナがいたので、ポールのミラクル大作戦思い出しました、といただきました。長谷川さん、コメントありがとうございます。長谷川さんは本編の方でおっしゃってたんですが、 V ガンダムについては1話だけお友達のお家で見たことがあったということでしたよね。コラボでは V ガンダムが具体的にどういう風にやばいのか、その一端をお伝えできたんじゃないかなと思います。で、トラウマ談義アニメ編では、長谷川さんはタツノコプロのポールのミラクル大作戦というアニメをご紹介してくださったんですが、鉄拳というゲームを初めて見た時、ポールとニーナというポールのミラクル大作戦と名前の被るキャラクターがいたので、ポールのミラクル大作戦を思い出したということなんですけど、これ実際に鉄拳の制作スタッフさんの中にポールのミラクル大作戦を好きな方がいて、名前を引用したっていう可能性もなくはないですよね。というところで、長谷川さん、コメントありがとうございました。続いてはダルニさんから X の方でコメントをいただいております。読み上げますね。喫作落とし覚えてます。私はお話の怖さや辛さとともに、え、じゃあこの話は誰が始めたの?と強く疑問に思っていました。ユリシーズ31、見たことはありませんが、聞く限りまんまホメロスのオデュッセイアの本案ですね。チクロープイコールサイクロプス、シレーヌイコールセイレーン、といただきました。 ダルニさん、ありがとうございます。ドラマアニメ界で長谷川さんにお話ししていただいた宇宙伝説ユリシーズ31なんですが、ダルニさんからは古代ギリシャの叙事詩であるオデュッセイアが直接の元ネタではないかというコメントをいただいてまして、ユリシーズ31のウィキを見てみると、確かにオデュッセイアという物語を31世紀の未来を舞台に再構築した的なことが書いてありました。そういうことなんですね。一つ目の怪物であるサイクロプスはユリシーズ31にもチクロープという形で登場していて、元ネタはオデュッセイアを含めたギリシア神話ということなんですけども、ちなみにゲーム、ドラゴンクエストシリーズにも有名な一つ目のモンスター、ギガンテスというのがいますけど、こちらもギリシア神話が元ネタみたいです。ただ、神話におけるギガンテスは、一つ目ではなくて、二つの目を持った巨人として描写されていたみたいで、もともとは一つ目の巨人というデザインは、サイクロプスの要素だったみたいですね。一つ目の巨人というキャッチーなデザインと、ギガンテスというキャッチーな名前が、ドラクエというゲームを制作する中で融合して、一つ目の巨人ギガンテスという非常にインパクトのあるモンスターが生まれたということみたいです。このあたりも掘ってみると、いろんなルーツがあって面白いですよね。続いて X の方でまっちゃんさんにコメントをいただいております。読み上げますね。セミラジオ最新回拝聴しました。日本昔話はオープニングと市原悦子さんのナレーションしか記憶にありません。タツノコ作品は再放送やリメイクでヤッターマン、タイムボカーンは見てましたが、初めて聞く名前ですね。 V ガンダムはやはりトラウマですよね、といただきました。まっちゃんさん、ありがとうございます。漫画日本昔話、市原悦子さんの淡々としたナレーションがすごく効いてますよね。トラウマ展開のあるお話も、じんわりと感動できるお話も、どちらに触れた時もあの語りがすごく効いていていいんですよね。僕もタツノコ作品はタイムボカンが印象的なんですよね。これわかりますね。小学生の頃、毎朝タイムボカンの再放送がやっていて、カブトムシとかクワガタを模した楽しいメカが登場するんですけど、そういうメカが好きでよく見てましたね。そして V ガンダムはまっちゃんさんにもトラウマということで、さすがガンダムシリーズ屈指のトラウマ作品ですよね。というところで、まっちゃんさん、コメントありがとうございました。続いて、さちこさんから X でコメントをいただきました。こちらは V ガンダム、かまいたちの夜、ポートピア連続殺人事件のネタバレを含みますので、ご注意いただければと思います。読み上げますね。つい最近、ガンダム三大悪女を検索したばかりだったので、V ガンと聞いてすぐにカテジナさんを連想しました。ちなみに検索のきっかけはシードに出てくるこれまた悪女です。ヒロインやバディがラスボスになる展開は結構ダメージありますよね、といただきました。幸子さん、ありがとうございます。そう、ガンダム三大悪女というのがいるんですね。今回、幸子さんに教えていただいたので、カテジナさんは絶対いるとして、もう一人は、あの作品のあのキャラかなと予想した上で、Google でガンダム三大悪女を検索してみたんですけど、やっぱりあのキャラでした。トラウマ談義のアニメ界でもお話ししたんですけど、僕の中で、ガンダムシリーズの中で、 一番強烈に記憶に残っているのは、V ガンダムの最終話で、最も鮮烈に記憶に刻み込まれているキャラクターは、やっぱりカテジナさんかなという気がします。本当に凄まじい。V ガンダムを見た人みんなの記憶に、永遠に残り続けるキャラじゃないかなと思いますね。ヒロインやバディがラスボスになる展開は結構ダメージありますよねということで、本当にそうですよね。ノベルゲームのかまいたちの夜で、選択次第ではガールフレンドのマリにスキーのストックで突き殺されたりしましたし、ファミコンのアドベンチャーゲームポートピア連続殺人事件では、犯人はヤスのフレーズで有名な相棒のヤスが犯人だったりしましたけど、近年の作品でもいろいろとありますよね。すごくインパクトがある反面、読後感が悪くなるので、あまり対応はできない手法だとは思うんですけども。というところで、幸子さん、コメントありがとうございました。続いては、X の方で、盆栽忍者さんに計4通コメントをいただいております。順番に読ませていただきます。まず、1通目ですね。こちら、アニメ、ガンバの冒険のネタバレが含まれていますので、ご注意いただければと思います。トラウマアニメといえば、超有名どころだけど、ガンバの冒険の呪い。ネズミを殺すのに理由なんてない。純粋な悪。白い花を汚したという理由で、手下も容赦なく殺すし、あれ見てトラウマにならなかった子供なんているのかってくらい怖かった。大塚千佳をボイスが凄みがあって、また怖いんだ。といただきました。ガンバの冒険は小説を原作とした1975年放送のアニメですね。主人公のネズミのガンバとその仲間たちが殺戮を好む巨大な白いたちの呪いと死闘を繰り広げるという内容のアニメなんですが、僕はこの作品の存在は知ってはいたんですが、未見でして、でも、すごく気になる作品ではあったんですよね。ガンバの冒険に出てくる呪いという白いたちは、アルビノで真っ赤な目をしていて、かなり邪悪な雰囲気をまとっているキャラクターで、ガンバたちに対して、ようこそ、など、丁寧な言葉遣いをするんですが、盆栽忍者さんがおっしゃっているように、ネズミを殺すのに理由はいらないという感じの圧倒的な脅威として描かれてるんですよね。ガンバの冒険も改めて見てみたいなぁと思ってますね。続いて盆栽忍者さんの2通目のコメントですね。こちらはアニメ。宇宙の戦士のネタバレを含みますので、ご注意いただければと思います。読み上げますね。あと、宇宙の戦士。敵がどう見ても意思疎通ができるようには見えなくて、ただただ怖い。主人公の目の前で仲間が真っ二つにされるシーンは衝撃的だった。グレッグ。といただきました。宇宙の戦士というアニメのトラウマ展開について書いてくださってるんですが、この作品は僕は知らなかったですね。グレッグといえば、僕の中ではデスクリムゾンの主人公、コンバット越前の戦友という印象があるんですが、そのグレッグとは違う人なんですね。この宇宙の戦士なんですが、原作は SF 作家のロバート・ハインラインの小説なんですね。ロバート・ハインラインは夏への扉という古典 SF の名作として非常に有名な作品を書いた人なんですが、 まさかハインラインの小説が日本でアニメ化されていたとは知りませんでした。仲間が目の前で真っ二つにされるという非常に凄惨なシーンがあるということで、これも怖いもの見たさを刺激される作品ですね。続いて盆栽忍者さんからいただいたコメント3通目になります。読み上げますね。セミラジオトラウマアニメ界拝聴。 V ガンダムがそんな話だとは知らなかった。かなりきついな。ユリシーズは聞いたことすらなかったけど普通に面白そうと思った。喫作落としの話を聞いてて、ガキに取り残される話知ってるぞと思ったらパウパトロールだったといただきました。パウパトロールという作品、僕は知らなかったんですが、 X の方で盆栽忍者さんと工業高校農業部の牛若さんとパウパトロールについてやり取りさせていただきまして、パウパトロールって子供向けに作られた犬のレスキュー隊みたいなアニメなんですね。で、漫画日本昔話の喫作落としでは、喫作という若者が崖に取り残されて大変なことになるんですが、パウパトロールでは似たような感じで、人が崖に取り残されるんですが、犬のレスキュー隊が助けてくれて事なきを得るというエピソードがあるということだったんですね。このパウパトロール、テレビ東京系で毎週放送中の人気アニメということで、最近のアニメには結構疎い方なので知らなかったんですが、公式サイトなんかを見てみるとすごく楽しそうな作品だなぁと思いましたね。そして盆栽忍者さんからいただいたコメントの4通目読み上げますね。ポールのミラクル大作戦第1話見てみた。当時のアニメ特有のドタバタ感のどさくさに紛れていきなりベルトサタン登場。絵のタッチが違いすぎて怖いよ。いやーかっこいいんだけど。で、いきなりの命がなくなる発言。パックンとベルトサタン実はグルなんじゃと思えるほど急すぎるといただきました。こちらは長谷川さんにアニメ界でお話ししていただいたポールのミラクル大作戦の1話を見ての感想ということですね。なるほど。1話でもう大魔王ベルトサタンが登場するんですね。ベルトサタンは長谷川さんがおっしゃっていたベルターという呪文で、どんなことでもできてしまう弱干チート気味の大魔王でしたよね。そしてこの大魔王ベルトサタンの絵柄が他のキャラと違いすぎて怖いということで、ベルトサタンの画像を見てみたんですが、確かに絵柄だいぶ違いますね。さらに盆栽忍者さんは主人公を厳しい時間制限でやたら煽ってくる妖精パックンも実はベルトサタンとグルなんじゃないかという仮説を立てられてまして、確かにポールたちが異世界に行くきっかけを作ったのもこのパックンというキャラクターですし、かなり疑わしい挙動はしてますよね。実際僕もこのポールのミラクル大作戦の物語の結末を知りませんし、もしかしたら本当にその可能性もある気がします。実際のところどうなんでしょう。気になりますね。というところで盆栽忍者さんからいただいたコメントをご紹介させていただきました。盆栽忍者さん、いつもたくさんのコメントありがとうございます。以上、トラウマ談義アニメ編にいただいたお便り、コメントについてご紹介させていただきました。皆さん、本当にありがとうございました。 セミラジオではお便りを募集しています。 X のハッシュタグセミラジオや概要欄のフォームからお送りいただけると嬉しいです。今回はトラウマ談義アニメ編にいただいたコメント、お便りについてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。次回トラウマお便り会ゲーム編もぜひご期待ください。